南ズム朗読の館。
2012年8月の朗読の館はビートルズを久々に紐解きましょう。うん、前はね、私確かジョージの曲を紐解いたと思うんですけど、今回はポールの曲行ってみましょうか。そうですね、ビートルズのレコードを最初私もらったんですね、おじさんに。中学生の時だったかな。その中に4人のいろんな楽曲がおもちゃ箱みたいに、ね、主張し合って混ざってるのを、すごい不思議な、ね、あのアルバムだなって聞いてたのを覚えてます。それでおじさんが最初に私にくれたあのレコードっていうのはアビーロードでして、まあ、いわば最後のビートルズと言われている、アルバムだったので、私はビートルズをそこから遡って聴いていくことになったんですけどね。当時の私はね、そうね、ポールの大衆的なメロディーが結構お気に入りでしたね。あの今はやっぱりほらジョンの良さとか、ジョージがちょっとあの民族っぽいところにこうハマっていっちゃったこととか、そんなのもいいななんても思ってるんですけれども、今日紹介するのはヘイジュードにしようと思うんですよ。ビートルズの歴史から言うと、末期の方のアルバム「レッド・イット・ビー」の中の曲です。そうですね、もうデビュー以来もすごい、うなぎ登り人気が上がって、もう世界的な、みんなね、当時見てた映像なんかで、ほら「やーやーやー」とかの映像なんかで失神しちゃう女の人とかたくさん出てくるんですけど、もう世界的なバンドになった彼らは、スタジオレコーディングに、初めて専念するようになり、それが1967年の8月のサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドっていうアルバムでスタジオレコーディング専念して作った、そういうアルバムなんです。その直後にあのゼネラルマネージャーだったブライアン・エスプタインっていう人がね、彼らがね、全幅の信頼を置いてた人が、薬物中毒で死んでしまって、でそこからなんかちょっと4人がギクシャクね、経営感、ビートルズというそのブランドをどうするかっていうので、やっぱ大人の4人だからね、こう考えがちょっと違い出したんですね。そこで、その時期とまあ相まって、ジョンとヨーコが結婚したり、あとポールとリンダが結婚したりなんてことが続いて、それぞれがあの自分のパートナーの方をやっぱバンドよりも大事にしだしたということもあり、なんか溝が深くなってったみたいなんですよ。そんなギスギス感の中で作られたアルバムのレッド・イット・ビーというのの中に、この今日読もうと思っているヘイ・ジュードが入っているんですけれども、このアルバム、あの同時に映画としても収録されててね、であのすんごい感じ悪い感じで、お互いがブスッとしながらレコーディングしているのとか入っちゃってて、うわーすごいなというような、おかげで私たちはそのレコーディングがどんなものだったかっていうのを未だに感じることができるんですけれどもね。でこれはヘイジュードはですね、ポールが作った曲なんですけれども、ジョン・レノンはオノヨコと結婚する前に前妻のとの間に息子ジュリアンっていうね、子供がいたんですよね。だけど、ジュリアンね、お母さんと離婚しちゃったわけだから、それを元気づけるという意味でポールがジュリアンに書いた曲だそうなんです、ヘイジュード。で最初はね、だから題もね、ヘイジュールだった、ジュリアンだから JULES なんだけれども、単語の響きの問題からヘイジュールって言ってると多分なんかインパクト弱いじゃないですか。でヘイジュードにしたっていう、どこまでもプロだなっていう話なんですけど、ジュールより確かにジュードの方が胃に響くもんねと思って、じゃあちょっと読んでみます。ヘイジュード、なあジュード、悪く取るんじゃない、悲しい歌だってもっとマシにできる、あの子を自分の心の中に受け入れることだ、そうすればいい方向に踏み出していける、なあジュード、怖がるんじゃない、出てってあの子をものにするのがお前の使命なんだ、あの子の心をしっかり掴んだ途端いい方向に踏み出していけるようになる、苦しい時はいつも以下十度耐えるんだ、世界を一人で背負い込もうとするな、お前もよくわかってるだろ、クールにやるやつはバカだ、そうやって自分の世界を少しずつ冷たくしている、な十度、がっかりさせないでくれよ、あの子見つけたんだろ、さっさと物にしてこいよ、あの子を自分の心の中に受け入れることだ、そうすれば いい方向に踏み出していける。だから心の中を見せて何でも受け入れることだ。さあ柔道始めるんだ。お前は一緒にやってくれる相手を待ってるんだろう。分かんないのかい。それはお前自身なんだ。そうさ柔道、お前一人で十分。お前のやるべきことはお前の肩に乗っかってる。なあ柔道、悪く取るんじゃない。悲しい歌だってもっとマシにできる。あの子の心をしっかりつかむことだ。そうすればいい方向に踏み出していける。大役は奥田裕二さんでした。では Hey Jude。
アイオンズシネマ。
はい、今月の映画に行こうは2本ご紹介します。で1本目はですね、銀座1丁目あの京橋のテアトルシネマで、やられています。これから8月にね、リメンバランス、これは放題があの日あの時愛の記憶とついてますけれども、これがね、2011年のドイツ映画でございまして、ドイツってホロコーストをずっと背負って生き続ける国だなと再確認しました。本当にこの映画ね、こういう映画よく作られるよね。ドイツのアンナ・ジャスティス監督、この監督がアメリカで映画の勉強をして、それでアメリカ人の脚本家とタグを組んで、それで本作を仕上げたんだそうです。あのプロデューサーはね、2005年にこの企画立ち上げたっていうらしいから、2011年に出来上がったんだからね、足掛け7年の作品なんですよね。まあ、オーソドックスな洗練された大人っぽい映画だっていうことをまず言いたいと思います。主演の女性2人が冴えてたな、確かあのね、何あのだからホロコーストだから、強制収容所の中から逃げ出した男女の話なんです。それが、お互い別れ別れになっちゃって、1人はドイツに残ったまま教授になり、1人アメリカに渡って、いい奥さんになってて、それがあるひょんなことから、テレビ番組を通じてあのお互いが生きてるってことを知ってね、そこから出会うっていう、いかにもなんか原作は本当にあった話みたいな、そういうのに基づいた、映画だったんですけれどもね、なんかパルチザンとかあとポーランド人の俳優をキャスティングするっていうあたりこだわりも見えてたし、すごく、落ち着いた、映画だったと思います。なんかでも1970年代の、恋人役の方は意外と足が短くなっちゃってて、あれ若い頃の方がかっこよかったななんて思ったりしたのは私だけなんか放題が良くないよね。あの日あの時愛の記憶なんてつけなくてもいいのにななんて思ったけれども、まあ皆さんよく考えてつけられたんでしょうから、私がどうこういうことじゃないんですけど、リメンバランスというね、あの現代はついてます。でまたピアノ曲がやっぱりこういう作品にはよく似合うななんて思いました。はい、それからですね、もう一本、7 Days in Havana、 こりゃまたご機嫌な映画でした。2012年カンヌ正式、出品作です。7 Days in Havana はね、ハバナもう言わず知れたキューバの首都ですよ。そのキューバの首都で起こった7 Days、 7つの、違う短編を、あの月曜日こんなことがありました、火曜日こんなことがありましたってやってくれるんだけど、これにねもう名だたるいろんな、なんかうわドキドキするような人たちが出てるんですよ。これはね、あの個性派俳優のねベニチオ・デルトロなんかがね、あのメガホン取っちゃうんですよ。月曜日はそのデルトロが、メガホンを取った映画なんですけど、ネタバレしないように言うのは、とにかく、ハバナに、旧ハバナにやってきた男の子がドキドキしてロマンスないかなって探しててドキドキして、ある人をやっとゲットできたと思ったけどそれはっていう話なんですけれども、なかなかおしゃれな映画でした。で火曜日はジャムセッションっていう題がついていて、これはねなんかね、音楽満載の火曜日でした。それから水曜日がね一番色っぽい感じだったな。なんか地元の歌手が、スペインのエージェントに誘われて、自分の 街をね捨てるかどうかって悩む話なんだけど、これ色っぽいあの女優さんが出てきてなかなかいい感じだったし、木曜日は、ちょっと、そうだね、ユーモアがあるようなエリア・スレイマンという監督が監督しましたけれども、これまたユーモアのあるような初心者の日記という題がついていた作品です。で金曜日はあの一点ちょっと儀式っていう、題がついているんですけれども、あのなんか儀式というぐらいだからなんかちょっと宗教的な匂いが、プンプンにしている、でも、少女の、体の美しさみたいなのね、そんなのをね書いたようなねちょっと色っぽい映画だったし、土曜日は割と家族的な、甘くて苦いというそういう題がついていた、土曜日でした。そして日曜日はねあの全くハバナの、ビッグママみたいな人がみんなに迷惑をかけて自分の、家を改装するっていう話なんですけども、これがまたみんな人がよくてあのなんか雨漏りするよやめてくれよって言いながらも自分の家にあの湖とそれにあの立つ聖母マリア様を作っちゃうみたいな話 でああこんなこと本当にみんなのんきにやってんだなというような、とにかくこの、ハバナ、キューバの首都のハバナで起こった、7日間をとっても、色を鮮やかに描いてくれた映画であります。8月4日からヒューマントラストシネマ渋谷他で、ロードショーされているみたいなので、なんか黄色が似合う映画だったなと思っています。まあ、あの皆さんどの映画でもいいですから映画館に足を運んで涼みましょうというのが今月の南谷のおすすめです。 Radio 涼